78.7 Sakura FM. JOTG7AM。
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院地域医療連携室松田真奈美看護師長に、地域包括ケアシステムにおける病院の役割、退院調整についてのお話を伺っていこうと思います。松田真奈美看護師長、よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。
はい、
今日は地域包括ケアシステムにつける病院の役割というお話を教えていただける、はい、ということなんですが、うん、ちょっとなんかあまり聞き慣れない言葉です、ね、なんですよね、はい、この地域包括ケアシステムというのはどのようなものなのか、ね、まず教えてもらっていいですか？
ちょっと難しい言葉で申し訳ないんですけども、はい、まあ、いわゆる団塊の世代が75歳以上になる2025年には、はい、国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれています、
はい、
このため厚生労働省において2025年をめどに高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、うん、地域の包括的な支援、うん、サービス提供体制の構築を推進しています、
うん、それが地域包括ケアシステム、そうですね、ということなんですね、はいはい、これじゃあ全国的にこの呼び名が使われている、はいはい、ということなんですね。そうです、はい、地域とそれからまあ個人と結びつけていく、そうですね、という関係ですね、はい、あの具体的にはどのようなサービス推進されてるんですか？はい、
と地域における住まい、はい、医療、うん、介護、予防、生活支援という5つのサービスを一体的に提供できるケア体制を、まあ、作ろうっていうのが地域包括ケアシステムです、
はい、
西宮市では在宅医療、うん、介護連携を推進していくために平成27年度より医療関係者、介護関係者など多職種の代表による西宮市在宅医療介護連携推進協議会、これメディカルケアネットって言うんですけど、はいはい、これを設置しました。
はい、松田看護師長はもちろんこの西宮市中央病院の看護師さんですよね、はいはいはい、この地域包括ケアシステムにおけるこの中央病院の役割っていうのはどのようなことになるんですか？
と西宮市にはいろいろな機能を持つ病院があるんです、
はい、
で当院のような急性期病院もありますし、うんうん、まあ、リハビリをメインにしている回復期、はい、リハビリテーション病院、また病状は安定しているんですけども、まだ療養が必要な人が入院する療養型病院などがあります、
はい、
でそれぞれの病院がその機能を発揮して、まあ、シームレスな医療連携を行っています。
あ、つまり、まあ、中央病院とかで、うん、急性期病院の、まあ、急性期病院ですね、中央病院ね、はい、で治療を終えました、
はい、
でその後回復期のリハビリテーションの病院とか、はい、療養型の病院に転院するときにお医者様から紹介していただいて転院していくということですか？
そうですね、もちろんあの紹介をしますが、
うんうんうん、
その時には、医師に紹介状を作成してもらって、うん、
はい、
地域医療連携室を通して問い合わせをしています。
あ、なるほど、
はいはい、これ問い合わせする時には、はい、地域医療連携室には退院調整看護師とか、うん、医療ソーシャルワーカーがいますので、主にこの両者がね、転院調整を行っています、
はい、
で私は地域医療連携室で主に退院調整看護師の仕事を行っています。
はあ、今ちょっとまたまた聞き慣れない言葉とともに、今日のそのテーマがね、はい、退院調整についてという言葉なんですよね、はいはいはい、この退院調整という言葉も実は私自身初めて
聞く言葉なので、はい、ちょっと教えていただこうと思うんですが、ですね、まずこの単位調整どういうことでしょうか。
単位調整って主にマネージメントの意味があるんですけども、はい、まあ、私たち看護師がその主に支援っていうことになるかなと思うんですけども、はい、まあ、患者さん自身が自己決定するために、はい、患者さん、うん、家族の意向を踏まえて、はい、まあ、環境であったり、うん、人であったり、まあ、物であったり、そういう社会保障制度や社会資源につなぐためのマネジメントの過程のことなんですね、
はいはい、
でそして患者さんが自分の病気とか障害を理解して、うん、退院後も継続が必要な医療とか看護を受けながらどこで療養するのかということを決めることができる、う
ん、はい、
どのような生活を送るかってことをね、
うん、
自己決定するための支援を、まあ、退院支援と言います。だから退院支援の方がもしかしたら近いのかもしれません。
あ、なるほど、はい、なんか今まではあまりそのようなことがなかった、
ね、
と思うんですけど、はい、これまあ今現在では単位調整というものが必要になってきている、はい、ということだと思うんですが、はいはい、その背景というのは何かあるんですか、はい、
まあ、先ほどもお話ししましたが、まあ、2025年問題、
はい、
もちろんのこと、まあ、2006年に、まあ、改正医療法において、うん、病院から退院するときに継続して療養が必要な患者さんの、まあ、保険医療、
はい、
福祉サービスへの調整をすることを医療機関は配慮しなければならないと管理者としての責務が見直されました、
うん、はい、
でそして急性期病院の、まあ、入院日数もすごい大幅に短縮してます、
はい、
当院では多分10日を切ってると思うんです、
うん、
平均入院日数ですね、はい、であとは包括医療費支払い制度の導入、うん、
はい、
在宅医療介護サービスへの連携と、うん、医療機関に求められる退院の準備っていうものがますます大きくなっています。
うん、うん、まあ、退院調整は定員だけでなくて自宅に退院する時も必要ということになるんですよね、
はい、そうですね、定員の他にも、まあ、自宅では難しいので、
はい、
ちょっと一旦施設、
はいはい、
入所っていう患者さんもいますし、うんうん、まあ、自宅にもう医療処置を継続したまま帰る患者さんもたくさんいらっしゃってます、
うん、は
い、そういう方も調整しています、
はいはい、退院後の生活についてね、ご家族から直接相談を受けられることもあるんですか。
はい、直接相談に来られる家族もいますが、もともとケアマネージャーさんがいたり、
はい、
訪問看護を受けたりとか在宅療養生活を送っていた患者さんは、うん、まあ、往診の先生であったり、
はい、
まあ、訪問看護師さん、ケアマネージャーなどから連絡があったり、うん、施設に入所していた患者さんでは施設のスタッフからね、
うんうん、
もう先に相談があったりとかいうこともあります、
はいはい、
で昔のように急性期病院は長期入院ができない現状があります、うん、
はい、
だから元のように歩けるようになって退院したいという患者さんはたくさんいますが、なかなかそれが難しい、病院の機能がいろいろあるので、
はい、
なので入院早期から介入を行うことがとても大切になります、
うん、
で当院は入院支援センターっていうところがあるので、
はい、
もう外来に通院している時から退院後の生活を見据えて、まあ、連携を図ってさまざまな相談を受けています、
はい、
なので外来の時点からもうそもそも相談が結構あります、
うん、
でまた入院した時に病棟看護師がもうこの退院調整、
はい、
支援が必要な患者さんをセレクトスクリーニングしてくださるんですね、
はい、この人は必要です、
そうですそうです、
という感じですね、
やっぱり介護力がないとか、
う
ん、あと医療処置が必要であったりとかいうことでね、うん、まあ、認知症があるとか、
はい、
まあ、経済的な問題があるとかいろいろあるんですけども、
はい、
で元々の入院目的や入院することになった原因の疾患、うん、病態から、まあ、退院時の状態をざっくり予測して、うん、患者さんや家族の生活の中で入院前と比べてどこが変化するんだろうっていうことと、
うん、
ちゃんと自立した生活ができるんだろうかと、さまざまな角度から、まあ、きっちりとアセスメントして、
はい、
必要な介入を計画実施評価していきます、
はい、
この段階での看護師のマネジメント能力が入院中の医療提供に大きく影響し、
うん、
スムーズな退院を実現するための第一歩になります、
うん、もう病院に一歩足を入れた段階から、はい、もうその前からと言ってもいいぐらい、もう
本当に外来から、
はい、関係している ということなんですよね。そうですね。あの退院調整っていうのは主に地域医療連携室のスタッフの方が行ってくださってるんですか？
基本的にはね、医師とか、うん、はい、まあ、看護師、薬剤師さん、栄養士さん、リハビのスタッフ、はい、全てのスタッフが関わることになります。
はい
はい、入院前は入院支援センターのスタッフが生活背景の聞き取りを主に行ってくれています。
はい、
社会資源を利用して在宅療養生活を送っている患者さんは、うん、まあ、ケアマネージャーがいるのかどうか、
はい、
どの事業所の誰か、そしてどのような在宅サービスを受けていたかなど事細やかに情報収集しています。
はい、
入院後は病棟看護師が先ほどお話ししましたがスクリーニングをした結果に基づいて、うん、退院調整が必要な患者さんを、まあ、病棟別にリストアップして、うん、週に1回病棟で、まあ、看護師、病棟の看護師、うん、地域のスタッフでこうカンファレンスを行っています。
うん、週に1回
そうなんです、
行われてるんですね。
毎週水曜日ですかね。
この退院調整のカンファレンス週1回行われている、どのようなことが話し合われているものなんですか？
はい、情報の共有を主に行っています。
はい、
やっぱりここにズレが生じるとなかなかうまくいかないと、うん、いうことがあります。はい、まあ、まず医師の治療方針があって、うん、治療のゴールってどれくらいなんだろう、目処をね、目処がどれくらいになるのかということと、それに対して患者さんご家族がどのような思いを持っているのか、
うん、
退院後の生活についての希望など確認していきます。
はい、
でこの場で大まかな方向性を検討して、なるべく入院の早い段階で患者さん家族と面談をします。
うん、面談をされるんですね。
はい、面談をします。だいたい1週間以内ぐらい。
あ、早いですね。
はいはい、
面談ってどのようなことを聞いていらっしゃるんですか？
そうですね、入院前の生活についてですよね。
あ、
まあ、どのようなことを大切にして生きてこられたのかとか、
はい、
まあ、生活習慣であったり、うん、家族の関わりであったり、
はい、
主に聞いてるんですけども、
はい、
まあ、病気になってしまったことをね、いろいろやっぱりお考えと思うんですけども、うん、病気に対する受け止め方とか、まあ、今後どのような生活を送りたいか、
うん、
病気であっても時間をかけてここは聞いていきます。
はい、
なるべく事務的な対応ではなくて、うんうんうん、患者さん家族の気持ちが引き出せるような問いかけをしています。うん、
はい、
気をつけている点は、まあ、結果を急がない、答えを急がないってことですね。やっぱり思わぬ病気 で、
まあ、
人生が変わるような病気になって入院することになって、
はい、
辛い治療を今から受けなければならないし、最も気持ちが混乱している時期だからです。やっぱりね、入院してすぐ大変なことかって言われることもあるんですけども、
はい、
やっぱり早い段階から介入することはすごく大切になります。で、自分の言葉でお話してもらうことによって気持ちが整理できることもあると思うので、
はい、
初回面談ではその動機づけを行うことができればと考えています。
はあ、患者さん自身、まあね、ご病気されたりとか、うん、今から治療にという患者さん自身の退院後の生活について考えてもらいたいという意図がやはりあるということですね。
そうです、ありますね。
うん、
今後の生活について、まあ、医療スタッフの支援を受けながら、
はい、
自分自身で決めるってことがすごく重要で、
はい、自分の人生ですもんね。
そうですね。希望する生活を送るために、
はい、
まあ、医療上の課題や、
はい、
一つは医療上の課題、うん、で二つ目には生活介護上の課題について一緒に整理していきます。
うん、
まず医療上の課題として、
はい、
まあ、病状の確認、
うん、
治療の状況、今後の予測を考えます。
はい、うん、
で本人家族の理解度、告知の状況、
うん、
はい、癌であってもなかなかね、ご家族が告知しないでくださいっていう、うん、やはりまだ家族もいらっしゃいます。
はい、うん、
でその病気の受け入れの状況、
はい、
で退院後の医療管理のポイントについて共有します。
うん、はい、
で在宅医療処置内容、あと自分自身でどれぐらいできるか、
うん、
セルフケア能力ですよね。
はい、
そもそも自分でできればそんなに支援をいらない。で以上の4つをね、アセスメントしていきます。
はい、それが医療上の課題。
そうですね。
はい、
で今病院で提供している医療、
はい、
看護の方法から実際の生活の場で患者さん家族が自立してできる方法ですね、現実的な。
うん、
つまり病院にはいろんなね、医療機器とかあって、
そうですね、
材料もいっぱいあるけど、
はい、
在宅でそれをするわけにはいかないので、すごくシンプルな方法へ 変えることが必要になります。
それを調整していくということですね。
はい、はい、でもう一つは生活介護上の課題になります。はい、病棟やベッドサイドでの状態、患者さんの状態ですよね。
はい、
でリハビリ室でいろんな理学療法士さんとか、作業療法士さんとかいるんですけども、そこで動ける、どれぐらい動けるかなって、その可能な状態、
はい、
頑張ってますので、ね、リハビリの時の患者さん、で3番目にも患者さん自身がこうありたいと考えている状態、
はい、
この3つのすり合わせを行って今の状態を正確に把握することが重要となります。
はい、
そして今の状態から退院時に目指す状態になるためにどのような看護介入、リハビリの訓練がね必要かを患者さん家族と医療チームが一緒に計画して進んでいくことが大切です。
はい、
この段階では医療チームと患者さん家族が退院時に目指す状態を共有して、その目標に向かってそれぞれが何をするのかをはっきりと明確にします。
はい、
退院支援は何かのサービスでつなぐことを目的としていません。患者さんの自立を可能にするための医療の在り方を考えることも重要な機能の一つです。
なんかもう全て患者さんそして家族の意見考えが大切ということですよね。はい、そうですね。川手その地域とか社会資源との連携調節についてはどのように行っているのか教えてください。
はい、ここでいう地域社会資源には、社会保障制度やインフォーマルなサービスなので、社会保障制度以外のご家族もこのインフォーマルなサービスに含まれるんですね。お友達とか、
はい、
で目的は在宅医療の場に移るための療養環境を準備する、整えることです。
はい、
まず医療の管理をどうするのか、当院で引き続き通院が可能であるか、通院が無理であれば、往診の先生を依頼するのか、ということを考えていきます。
はい、
次に訪問看護が必要かどうかについて考えます。退院後は患者さんの状態も非常に不安定で、本人も家族もすごく不安を持っています。退院前に医療の管理についてしっかりマネージメントしたとしても、在宅でそれがサポートされていかなければ、在宅療養の継続はできません。訪問看護が必要かどうかを判断することは退院調整看護師の大切な役割となります。
なるほど、そうですよね。はい、生活介護上の課題についてはどのような調整をしていらっしゃるんですか。はい、
まず本当に食事ですよね。
はい、
自分で作って食べることができるかどうかというところもそうですし、排泄、トイレに行けるのかどうか、
はい、
で移動、自分で動くことができるかどうかなどのケアが退院後にどのようになるかを検討する必要があります。
はい、
次に地域でのさまざまなサービスを的確に利用することです。でこのサービスは社会保障制度として用意されていて、1つ目は介護保険制度、
はい、
2つ目に障害者自立支援システム、3番目に難病対策事業、この3つについて理解しておく必要があります。
はい、
そして患者さんの年齢や介護が必要になった疾患により優先的に使える制度は何かっていうのを知って、地域側のマネジメント窓口と連携していきます。
退院調整について一番大切にしている点教えていただいていいですか。
繰り返し多分お話ししたと思うんですけども、はい、まずやっぱり患者さん家族の意向です。やっぱり医療者がこうした方がいいって思ってもやはりね、患者さん家族がどういうふうに考えているかってところをものすごく大切に思っております。
はい、
病気と向き合いながら今後どのような生活を送りたいと考えているのか、まず確認をして患者さんの望む暮らしを叶えるために医療チームや地域の関係者と連携してサポート体制を作っていきます。
はい、
退院調整を行うためには日頃から地域での顔の見える関係づくりっていうのがすごく大切で、このことが地域包括ケアシステム、がいい循環になるのではないかと考えています。
よくわかりました。はい、今日は地域包括ケアシステムにおける病院の役割、退院調整についてのお話を地域医療連携室の松田真奈美看護師長にお話聞いていきました。松田看護師長ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、 お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。